それでは、続きまして関本、安孝先生に、夜間中学校拡充を求める日弁連意見書の意義と今後に向けてということで、講演を、お願いしております、講演の前にですね、簡単に紹介させていただきます。1954年、神奈川県にお生まれになりました。夜間中学の教員としては1978年より、28年余りに、渡りまして、東京都の公立の夜間中学の教師を続けておられます。2001年、6月よりこの全国夜間中学研究会に、における人権救済申し立て専門委員会の、委員長として、日本弁護士連合会を通じた人権救済、申し立て等の、取りまとめに、ご尽力されております。それではよろしくお願いします。こんにちは。
それで、2000年度にですね、全国夜間中学校研究会35校の全教職員校長先生を含めたところで人権救済の申し立てを日大連の方にしようということを決めました。それはもう、50年以上前からですね、夜間中学があるんですけれども、法律を新しく作って夜間中学を認めてほしい、あるいは毎年、文部省に要望書を出して少なくとも1都道府県にこれ以上で夜間中学を作ってほしいということを、お願いしてきたんですけれども全く、前進が見られないと一時、87校でしたので、ね、また夜間中学もどんどん減っていくという状況の中でですね、もうやむにやまれずの状況の中で、じゃあもう人権救済をしようという形になりました。それで、2000年度にそういう方針を決めてからどういうことをやったかというと、まずこの意見書の中にもあるんですけれども、全国から自分の住んでいるところの夜間中、公立の夜間中学がないために転居した方がたくさんいるんですね。その意見書の中にもありましたけど、福島県から東京、三重県から東京、群馬、茨城、佐賀、神奈川、静岡、から大阪の方にもですね、長崎、大阪とかですね、たくさんあります。それから、遠距離通学ですね。例えば、映画、コマドラマとかが多いかと思うんですけれども、あの中で、大きな民意で作った、三浦さんという場所ですね。三浦さんは埼玉県に夜間通学になって、片道2時間、往復5時間かけて、帰ってきたんです。そういうことも全部資料として集めました。平均でね、10万ぐらいの通学的な1年、多い方は1年20万円以上使ってます。そういう資料ですとか、から、皆さんのような、この編入塾の方でもどれだけ苦労して、会場スタッフ等を確保してやってるかっていう、その内容、それから、公立、そして、市夜間中学の生徒の皆さんの作文、そして、先ほど発言されましたけれども、富山さんともう一人の方にはですね、今日いらっしゃっている浅野先生と万治先生、弁護士さん、代理弁護士という北海道の3人の方がいらっしゃいます。話を聞いていただきまして、非常に詳しいですね。陳述書、これは他にも埼玉とか北九州とか和歌山のところの柔軟県の方に聞いていただいて詳しいですね。どうして学校に行けなかったのか、どういう苦労をしたのか、どういうことを望むかっていう詳しい陳述書をですね、本当に、まあ、なかなか言いたくないことたくさんあったと思いますけれども、そういうのを全部、聞いたのをですね、弁護士さんの方に書いていただきまして、そういうものをずっと提出してきたんですね。まだまだもう、あと法律の問題とかですね、これ根拠があるんだということもですね、示しながら、日大で支援を提供してきてきました。で、そういうのを受けて、去年の8月10日にですね、日本弁護士連合会から、意見書が出されました。本当に関係者、法律、それから西岡監督の関係者の方々も、大きな喜びでした。もちろん100% かというと、まあ、いろいろあるんですけれども、出たということが非常に大きな意味を持つ検証だったと思います。内容についてはですね、もう皆さんご存知かと思いますけれども、検証の中にあるんですけれども、国は実態調査を全国的に一部として、そして公立夜間中学を作る、西夜間中学を援助する等々ですね、きちっとやりなさいということが趣旨として述べられています。で、その中でもですね、私たちが、大きな意味があるというのが、あります。まず一つはですね、何かと言いますと、学齢を超過しているかどうかにかかわらず、義務教育を終えられなかった方々が国に対し義務教育の保障を求める権利を持っている。 ち文部科学省教育委員会にいても15歳、過ぎちゃってる。あ、それは、まあ、もうあなたたちには権利ありません。貧しかった、あるいは両親が亡くなってしまった、その人には全く責任がないんですよね。もちろん両親だって非常に苦しい中でね、そうせざるを得なかったという事情もあると思います。ところが教育委員会の方は15歳超えてるのがないよという形で切ってしまう。それを今度民弁護士連合会というのは、まあ、全国の、ね、弁護士さんの一番経営の段階が法律家という立場からそれをスパッという、まあ、非常に大きな意味があるんじゃないかなというふうに思います。それと同時に国勢調査を、調査を国の責任できちんとやりなさいと、この意見書の中で国は逃げ回っているというふうなことが書いてあります。それでですね、そのことをちょっと触れさせていただきたいと思いますが、皆さんの手元に黄色、あるいはオレンジ色のこういう、私、全国野外の研究会の、方で作った資料で、この意見書を広めるといって、法律会などが作る、どんどん作りましょうという、その段階の資料ですけれども、すべての人に準教育。その中側の一番右の方に未就学者って書いてあるんですね。それで全国には15,891名の未就学者なんです。この未就学者っていうのは何かと言いますと、小学校を全く行ったことがないか、小学校を途中で辞めた方、この一つの方を表した数です。北海道では9,500人います。大変な数だと思います。先ほどあの10万人というですね、どこかにもありましたよね。じゃあ、そこの違いはどこなのか。現在の国勢調査、この教育問題については10年に1回やってるんです。2000年の調査のこれは資料なんです。次は2010年に行います。実はですね、今の国勢調査のやり方っていうのはとっても不十分なんです。小学校に全く行ったことがない方、小学校途中辞めた方、その次の調査は小学校、中学校でも同じブロックに入っています。ですからそこには中学校を卒業したという方と同時に中学を中退した方、途中で辞めた方、小学校卒業までの方、この方たちも全部一緒になっちゃってるんです。中学校を卒業したら高校に行けないですよね。小学校だけならば行けないわけですよ。そこに大きな境目があるわけでしょ。ですから、私たちは今、総務省あるいは文科省に小学校と中学校を同じ特化のブロックではなくて分けなさいと言ってるわけです。で、中学校中退だとその前の学歴になりますが、小卒の中に入るんですよね。で、そこを分ければ、小卒の人がどれだけいるか、それから小学校に行ったことがない人、あるいは途中で辞めた人がどれくらい、それを合算すれば義務教育未就学者は出てくるはずなんです。ですからこの10倍は私たちの試算では10倍いると。ですから9,600、約1万人、10倍、1万人というのはそういう根拠があるということなんですね。それを国がきちんとまずねやってきたというのは私たちの考えです。そしてあとですね、国はどういうことで言っているかというと、公立野外中学を作るのは市区町村教育委員会の、権限で、私たちは派遣だよと言っています。それについて私たちは資料を提供します。その意見書の中ではどういうことを言っているかというと、地方自治法と地方教育行政の組織及び運営に関する法律があるんです。国は都道府県教育委員会、北海道教育委員会、あるいは札幌市の教育に指導を助言する、これだけ義務教育を求める政治の方がいると、だからきちんと作りなさいということを指導を助言できるんですということをですね、この意見書の中でもはっきりと打ち出しています。例えば皆さん、プールで排水溝の事故がありました。プールが始まる6月ぐらいにはそれ注意しなさいという文部科学省が全国に通達を出しています。 あの事故が起こってからは8月に通知を、ああいう通達を出してから出しているので、さらにそれを踏まえて注意しなさい、通達を出して通知を出しているんです。ですからやろうと思えば十分できるということなんですね。ですからこの札幌の場合はこれだけ毎年毎年並んでるような方が勉強して調査するわけもないですよね。いるわけです。東京ですと大体2個か3個とか、それぐらいの数です。そして、あとですね、どういうことを言ってるかというと、いろんな手段を尽くしなさい。一つは公立夜間中学を作るということです。で、今日の資料の中にもあるんですけれども、1枚目のこちらの中にですね、書かれているんですけれども、このシニアスクール、行政用のシニアスクールというふうに書かれているんですけれども、要するに公立夜間中学を作るのはもちろん大事、それと同時に倉山さんも小学校の校長先生に小学校1年生のね、そしてここの時間だけど今ある小学校、中学校も利用しなさい。それから養護学校の前は義務化ではなくて免除されて、結局行けなくて今困っている人がいるんですよね。養護学校、老学校、盲学校、もっと使いません。北海道広いですよ。10個あっても足りませんよね。20個あってもちょっと足りないです。それで実はですね、代表の工藤さんと意見交換したんです。岡山市では既存の小学校とか中学校でシニアスクールを作って、あそこ勉強できなかった人たちのためも、そういう教師が多いです。で、勉強は一応別々にやってみるんです。交流があるでしょ。そうすると今、いじめとか自殺があるじゃないですか。そういった苦労している方たちの話、交流というのは非常に大きな積極的な意味を持つんですよね。で、そういうものをやっていけば、いろんな地域でも勉強の道が開ける。で、かつ、今の公教育、本当に大変ですよね。その救済の道になってくるんじゃないかなという。私は思います。こういうことでまだいくつかあるんですけれども、こういうふうなです、ね、非常に幅広い内容を含んでいるのが今回の意見書だと思います。で、私たちはこの間ですね、どういうことをやってきたかというと、8月10日にこれが出されてからですね、その記者会見、報告集会である副代表の井上さんも駆けつけてくださって、そしてその場にはマスコミの方もたくさん、10社ぐらいで来て、新聞報道などもだいぶありました。で、今テレビでもですね、去年の全国大会に取り上げてくれたり、しました。で、全ての知事、そして、県庁所在地の市長さん、政令市、自主夜間中学のある、市の市長さんですから、北海道の知事さん、札幌の市長さんにはこういう意見書について送って、そしてそれについてどう思いますか、回答と見解を求めるというようなことをやります。後ほどそれをお話します。それから弁護士会、こちらで言うと北海道にいくつかありますけど、札幌弁護士会にもぜひ、市や中を見学したり、行政への働きかけしてほしいということを全国でずっとやってきました。それからですね、札幌市、それから北海道の議会の全会派にこれを送って、ぜひ、議会でも取り上げてほしいということをやってきました。あと国会議員とかですね、いろんな団体とか、まあ、そういう関係者にも配ってきました。まあ、こういうことをずっとやってきたんですね。で、今どういう状況か、まあ、この意見書だけの関連ではないんですけれども、どういう状況かといいますと、千葉州ではですね、昨年の12月15日に、長谷川よみさんという方がですね、意見書について質問をしまして、そして、今、夜間中学を作ることについて検討してますと、非常に前向きな発言を市の方がしました。それから和歌山市の方では、今、作る方向で大阪の夜間中学を見学したり、予算がどのくらいかかるかっていうのを調査に乗り出しています。それから江東区でも、議員さんが、 夜間中学、公立夜間中学を視察して質問したりとか、江東区では東京弁護士さん、弁護士会が、調査に乗り出しまして、隅田の文化中を視察したり、昨日は、江東市夜間中学を視察したりということで、東京都も今度、見解も、東京都に対しても、見解を聞くというふうな動きがですね、コミュニケーションとの絡みであります。から松戸でも埼玉でも、市とか、議会関係者、行政関係者にもですね、非常に幅広く送って、見解を求めるというような形で、取り組みを進めるということで、全国的にこの8月10日の意見書を一つのね、バネにして、なんとか、感情が効率な感じを作ろうという方向で、全国的にやっています。実はこの県庁先生が私、来たんですが、4月21日、ちょうど1ヶ月後には、今度は北九州にまた2人のコンビで通って、同じような話をするんですね。で北九州では、3つ自主夜間中学があって、それぞれ1年間100万ずつ補助金が出るので、中学も借りてるんです。まだ公立であるんですけれども、で今度意見書を発言して、公立夜間中学できるように頑張ろうということで、企画されています。で最後になんですけれども、じゃあ北海道、札幌でどうかということで、今日は先ほどご紹介しました浅野先生と、それから松先生もいらっしゃっているようなんですが、札幌弁護士会の12月と1月に、この飲酒塾の関係者の方と協議されてですね、非常に前向きにですね、調査しているというふうに聞いています。それからですね、一つちょっと先ほど県庁にも送ったということでですね、この意見書を北海道の知事さんに送ったんです。どういう回答をしているか、ちょっとこのプリントにも書いてあるんですが、こういう回答をしています。夜間中学の開設に要望についてですが、現在道内の市町村から同教員に対し開設についての相談はありませんが、今後市町村に対し住民から開設要望があるかどうかについて把握に努めたいと考えています。またこの度の日本弁護士連合会の意見書による国の動向に留意するとともに、市町村とも連携を図るなどして今後の対応について研究してまいりたいと思います。というふうに市民から意見が書いてあります。ただそれを今後どうなるか見守りたい。それから、意見書についての質問ではないんですけれども、その前に意見書が出る前に全国やった研究会で札幌市に出した、要望書があるんですけど、それについて札幌市は、教育委員会は、公立夜間中学校の具体的な解説要望とは受けておりませんが、今後北海道教育委員会の動向なども踏まえながら対応してまいりたいと思います。ということなんですけど、市民から声が出ない、それで今日を迎えたんですね。でいろんな紆余曲折ありながら、やっぱり生徒の皆さんの声をバックに今何がないのか、それが、これですね、公立の夜間中学を作る会を今日ですよね、正式に進めよう。そしてもう一つはですね、皆さん、それでその声をですね、どんどん届けようと。それと同時にですね、皆さんのお手元にですね、はがき言ってますよね、札幌市長さん宛てのはがきなんです。これ1000枚作ります。この内容はこの英雄塾の方とキャッチボールしながら作ったものです。1番、2番、意見書、そしていろんな生徒がいる。そして3番目の、今回、北海道内の約10万人の義務教育未就学者が、いろいろのボランティアにある、という自主夜間中学が札幌に1校あるものです。週1回の授業では、社会生活に必要な読み書きを習得させるには、あまりにも少なすぎます。また、ここには、市や函館から夜行バスなどで、1往復1万円以上を自ら負担しながら通っている受講生もいます。いました。北海道、札幌の発展を支えてきたにもかかわらず、困難な生活を強いられてきた多くの義務教育未就業者の十分に学べる場の確保は、緊急の課題ではないでしょうか。一日も早く札幌に公立や学中学を開設してください。で今回400枚お持ちしました。でチラシも400枚ですね、お持ちしました。ここにぜひ皆さんのお名前と住所と熱い一言、思いを書いて、これを1000枚視聴者に送りたいんですよ。東京の方でもいろんなところでも頑張ってます。これが一言、熱い思いを言って1000枚来たら無視はできませんね。 これはね、やっぱりね、さっきみたいに市民から声出てないよってもう言えないんですよ。しかもこういうちゃんと組織を作ってやる、これそういう意味では今年非常に重要な年になるんじゃないかなというふうに思います。そして今日本弁護士連合会に日本弁護士連合会主催のシンポジウムを開いてほしいということで話を進めてます。その時にはまた委員という方ですね、また来ていただいて声を全国に届けていただきたいということ。もう時間ないですが最後に一つですね、うちの西区中学中学校ではゲストティーチャーというのが始めました。15歳から70代まで14カ国で70名の方々が一生懸命勉強しています。生徒の周りに先生が思うんじゃないかとか、そういう声が行政の方からちらちら聞こえるんです。もちろんこれは義務教育をやらなかったその人たちに保証が当然ですよね。と同時にもう一つ、その人たちの経験、子どもの時に勉強できなかった思いを昼の小学生、中学生にすぐやるから、今年そういうことを方針を決めて、実はこの2月3月に、そして西区中の昼の生徒も含めて、5回生徒たちを多い時は8人、少ない時は3人、派遣したんです。日本人の年配の方、台湾の方、インドの17歳の少女、在日の方、文化交流をやったんです。何よりも要望が強いのは、子どもの頃勉強できなかった体験を今の子どもたちに伝えてほしい。どうしてもわからないです。今の子どもたちが何で勉強するのかわからないんです。それでその辛かった思い、皆さんはやっぱり今の勉強できるそういう条件に対してしっかり勉強してください。私の時は本当にもう勉強どころでなかったんです。それを話します。感想文びっちりと、私たちは本当に幸せです。本当に勉強 の価値を見出しましたっていう、まあ、そういう、まあ、もっと子供なりの表現ですけれども、そういう感想がいっぱい来るんです。それで先生たちもとっても喜んでるんです。今、いじめとか自殺とかありますよね。ですから、皆さんの苦労した経験が逆に今生きるんじゃないでしょうか。そういうことも私たちは将来的にね、夜間中学の役割として考えながら、ぜひ夜間中学が本当に全国各地に1校でも多く公立夜間中学ができるよう